毎年年末に、ほぼ義務感のように通い続けている福山冬の大感謝祭、福山雅治さんの年末ライブでございますけれどもですね、先日抽選の結果がメールで届いてきました。いやーいいっすね。今年も行けます。福山冬の大感謝祭男性限定ライブに行きます。そしてなんと実はですねもう一本当たりました。西暦2019年9月1日日曜日夜20時21分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、ということで、はい、男性限定ライブの方は今までは12月の23日、2018年までは天皇誕生日として祝日だった、そこでやってたんですけれども、まあ、今年ね令和元年2019年は12月23日は普通の月曜日、平日です。そして、男性限定ライブ自体も日にちが1日ずれて22日の日曜日に、そこはやっぱりあれなんですよね、男性が来やすい日にちっていうことで、ただの日平日じゃなくて多分ね、あの土曜か日曜の方がいいでしょうっていう風に多分決めてくれたんだと思うんですけれども、はい、いやー楽しみですね。はい、ということなんですが、さっき冒頭にさ男性限定ライブともう一本当たったって言いましたよね。あのですね複数の日程一応応募しといたんですよね。したら両方当たったって、両方って2つ応募したんですよね。1つが男性限定ライブで、もう1日はまあ行けたらこの日は嬉しいよねっていうところでダメ元でやったんですよね。年越しライブだから12月31日、あれが当たったんです、初めて。でまあ人生で一回でいいかなって思いますけど、その年越しライブをやってみたい、やってみたい、行ってみたいなと思って、でまあ一人なんですけど年越しライブ行ってみます。はい、ということで、いや今まで人生27年生きてきて年越しを家以外で過ごすのはこれが多分初めてですね。うん、まあ病院で年越しはなんだかんだしたことないね。うん、だ全部実家で年越しです。うん、北海道の右下の方では年も越してないですね。その時期には絶対実家帰って、札幌帰ってるんで。はい。ということで、福山雅治さんと同じ空間で、今年は、ね、年を越し、2020年1月1日を迎えることになりそうです。はい。ということでした。ただね、僕もね、何にも考えてなかったんですよね。そういえば宿代とか、交通手段だとか、いろんなところで、その年末年始っていう超忙しい期間を、大丈夫なのかっていうところとかがものすごく今心配になってきたんですけれども、もう当たっちゃったから行くしかねえやっていう感じで、絶対に行きますけどね。はい。でもね、宿は確かに不安。めちゃくちゃ不安。まあクリスマス前後のね、その男性限定ライブ12月22日、まあまだね22日ですから、まあ毎年どうにでもなってますからあれですけど、やっぱり飛行機一つ取ったってさ、やっぱりね、いわゆる大晦日お正月っていうところでさ、絶対大変だと思うんだよね。俺さ、そのやっぱわかんないね。いやちょっと楽しみです。はい、うん、まあ福山雅治さんのその年末ライブはまあ今までそうやってね、その22日とかで行ったことあるんですけど、年越しはね1回だけ思えばライブビューイングでは行ったことある。そういえば、うん、2013年の年越しライブの時はライブビューイングでも見に行ったんですよね。まあ、てか、そこがしばらくライブビューイングやってる間は全部ライブビューイングで見に行ったんですよね。で、ライブビューイングで年越し見に行って、で、すすきののネットカフェで、1月1日、夜そこで寝て、 すっきりして始発の地下鉄でお家に帰るみたいな、すごくこうその年のスタートとしては非常になんか寝心地の悪い一晩を過ごしたのをよく覚えてます。はい、今年どうなるかなっていうような思いでございます。はい、ということで年末は2本福山雅治さんのライブを楽しむね、現地で同じライブを2回見れるのはちょっと楽しみですね。てかなんだったら22日からずっと休んで、それは無理か男性限定ライブから年越しまでずっと東京で過ごすっていうのを考えたんですけど、無理だな、それは無理だな、うん、一瞬今よぎりましたけどね、はい、そして今年はもう一本どうしてもね行きたいと思った、ライブがあったので、これはね札幌なんですけれども、もうあのチケット当たったので行きます。僕が大好きな女性アーティスト藤原さくらさんの札幌での、ライブでございます。11月8日金曜日、平日かいって思うけれども行きます。はい、Kラップスホールっていう読み、クラップスホールでいいのかな、読み方ごめんなさい、初めて行く会場だから全然わかんないんですけど、藤原さくらさん、うん、あの福山、それこそね福山さんと月9ドラマラブソング、あの超人気ない、ドラマだったらしいんですけれども、あれで共演されてて、でちょうど俺がね仕事忙しくなった2016年のスタートのドラマだったんですよね。で俺全く1話も違うな、4話ぐらい見たのか。でうん、で当時もなんか要は歌手でデビューしたっての女の子で、初めてドラマで出るのに初めての主演っていう、そういうでネット上でめちゃくちゃ死ぬほど叩かれてたんですけど、しばらくしてみると藤原さくらさんすげえ可愛いっていうことに気がついて、そこから曲も聴くようになって、でもうねライブ DVD とかはもう持ってたりとかして、うん、で一回生で見てみたいなと思って、やっぱねなんかあんまりいわゆるロック系のライブって僕全然行かないんですよね。僕が今まで行ったことあるコンサートって福山雅治さん、うん、エブリリトルスイング、森山直太朗、小田和正ぐらいなんですよね。いわゆる歌手の、あとね、まあ、この番組ではもう最近流してないですけど、インディーズの方の NJ っていう、インターネットで活躍しているあのアーティストさんのちっちゃなライブとかは行ったことあるんですけど、で、それぐらいなんですよね。で、まあ、それぞれのライブ、それぞれで面白い部分ってやっぱりあるんですけれども、まあ、女性ライブ独特の雰囲気みたいなのもあるんですけど、 ELT のライブの時なんかはやっぱり ELT 好きの世代が集まるから、ちょっとやっぱり年齢層的に上だし、まあそんなこと言ったら福山さんだってもうね50ですから、周りはお姉さんというよりはおばさんがやっぱ多いし、小田和正さんに至ってはやっぱりおじいちゃんが多いんですよね。まあそういうところにこうしっぽりとね、曲を聴きに行く楽しみ方の方が僕は好きなので、だからね森山直太朗さんの時も、森山直太朗さんのライブの時なんて僕肺気胸を起こしてましたからね。で親にお前本当に行くのかって言われながら、いやバス停まで歩くのもちょっときついから本当にドアツードアで、タクシーで行くわっつって、ほぼね往復っていうか片道のタクシー代がほぼねライブチケット代とほぼ同額ぐらいのだからね、タクシー代、往復のタクシー代の方がライブ代よりもライブのチケット代よりも高いっていう感じで、どうしても行きたかったんですね、大学生の頃ですね。はい、行きました。うん、はい、そんなのも覚えてますけど、はい、藤原さくらさんもどちらかっていうとノリノリの曲っていうよりはハスキーな感じで落ち着いた曲が多いので、まあ、本当に曲をじっくり聴きに行けるなと思いながら、ライブ DVD も見ながらそのライブの雰囲気とかも僕すごく好きだったので、すっげー楽しみにしています。はい、っていう感じですね。いやでもね、働きながらライブに行けるってやっぱすごくいいなって思ってて、ちょうどねまあ、この11月8日 4日の1週間前かな、10月から11月にかけての、あの1週がね、ちょうどもうね出張が決まってて、あの4泊5日で北海道外に行くっていう、出張がですねあるんですけれども、もう行くこと決まっちゃったんで行くんですけど、うん、でそこでの仕事の時、結構勤務時間がめちゃくちゃ長くなるような、結構イレギュラー的なお仕事になるので、まあ、その分のいわゆる振り替えの休業みたいなのが取れるので、まあ、年次有給休暇とか使わずにいわゆる振り休で、がっつりその1日いただこうかなというふうに思っていたりとかします。はい、まあそんなような感じで今年のね、11月12月はそうやって藤原さくらさんと福山雅治さん、福山さんは2回も、行けたりとかして、おりますね。うん、やっぱ楽しみで仕方がありません。今そういう気持ちでございます。はい。うん、やっぱね行く前ってものすごくワクワクするんだけど、当日ってね俺めっちゃ緊張するんだよね。やっぱね人混みってやっぱり苦手で、福山さんのはもう慣れたんだよね。もうね全然緊張しない。なんかこう1年に1回のイベントなんだ、年末ライブだから。なんだけどね、なんかねすげえホーム感を感じるの。こう年に1回実家に帰ってきたみたいなすげえ安心感を、パシフィコ横浜のねあの現場入るとね、現場、うん、まああの会場入ると安心する気持ちになるんですよね。だけどね、他のアーティストさんの時がね、本当にお客さんっていう、いや別に福山雅治さんのライブ行った時だってどうせね、ね大量のお客さんのうちの一人でしかないけど、なんだろうな、お客さんっていう、うん、なんだろうな、周りの人たちは何回もライブ来てる人たちで、自分よりも曲とかアーティストへのなんていうの、知識とか愛情が深くてみたいな。だからすごく ELT のライブ行った時も俺知らない曲多かったんで、その時ね、まあもちろん予習とかはしたんだけど、それでも知らない曲多かったし、小田和正さんの時もそうだし、森山直太朗さんは割とほぼ全部行けたんだけど、そう、福山さんはもう知らない曲なんてほぼないので、うん、っていう感じでさ、そうだから今回の藤原さんに関してももう全曲もう抑えてますっていうレベルまでね、まあ、しっかり予習をしてから行きたいなっていうふうには思って いるんだけどね、やっぱね難しいよね。曲をさしっかりとこう最初から最後まで全部、やっぱね全部抑えておきたいんだよね。最初から最後までこういう曲の流れで歌詞はこうでっていうことを、福山さんの場合はまあでかいねライブ会場でそのスクリーンにでっかく歌詞もね出てくるんだけど、俺はむしろいらないっていう風に思って、もうあの知らないやつ来んなとは全然思わないですけど、知らない人も一緒に楽しもうねぐらいの気持ちでいますけど、うん、いやだからね知らない曲の時にね一瞬ね、いやいい曲だなと思いながらも、どっかでねなんか心ここにいない自分がいるのがすごく嫌だから、そうやっぱり CD で聴いた曲が、あリアルで聴くとこうだなみたいな、そこの楽しみ、いやでもね確かにライブで初めて聴いた曲、あこういう曲あるんだ、じゃあ家帰って CD とかあのネットで聴いてみ、ネットというかまあね、あのストリーミング配信で聴いてみようとかっていう風に、ね、なってももちろんいいし、やっぱそこで俺すごくいい曲だなっていう風に出会えた曲ももちろんあったので、あのエブリリトルスイングのあのオン&オンっていう、まあ割と人気のある曲、名曲までいかないんだろうけど人気のある元気なナンバーがあって、ライブの時とだいぶ 音の感じが違ったんですけど、でもすごくいい曲だなっていうふうに思ったし、うん、あとはハリネズミの恋っていうエブリリリトルスイングの曲とかもすごくいいなとか、あとストレイキャットっていう曲も、はい、あのライブで聴いて、あこれ CD で聴いてみようと思えた曲、だからそういう出会い方もまあいいんだろうなとは思ってはいるんですけど、はい、ということでまずははい、11月8日、まだまだ先なような気がしますが、きっと時期はもうね、間近なんでしょう。藤原さくらさんの札幌でのコンサート楽しみにしております。はい、お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。